藤沢のフットボールフリークの皆さん、こんにちは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。 MC は私、カツオ氏、石川です。どうぞよろしくお願いいたします。いやー、機嫌がいいということだけ最初に言わせてください。あ、ごめんなさい、こちらエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございます。はい、皆さん、開幕4連勝のエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございます。県一部リーグで戦っておりまして、関東リーグを目指しておりまして、開幕4連勝のエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございます。ごめんなさい、ちょっとしつこかったですかねすいません。そしてですね、この番組なんですけども、エブリサの、チーム情報、そして日本、そして、まあ、地域もね、藤沢の地域のサッカー情報などもね、お届けしていく番組でございまして、日本代表がワールドカップ優勝を目指しているということなので、その上昇気流にエブリサも乗っかっちゃっていこうかなっていうか、もう乗ってしまってるんで、むしろ日本代表がエブリサの上昇気流に乗っかっちゃう形になっちゃうかもねという番組です。はい、お時間は5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは、 JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685、 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。0466-25-5386、西尾建設。
はい、ということで始まりました、開幕、あ、ごめんなさい、神奈川県社会人県一部リーグ開幕4連勝のエブリサ藤沢ユナイテッド、あ、ごめんなさい、付け足します、無失点、の、エブリサ藤沢ユナイテッド、あずやなぎさん来ていただいてます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
すみません、今日は桜井さんと天海さんが、遅れてやってくるということなんですけども、改めてあずやなぎさんはエブリサではどういった部門になるんですか？
一応広報として活動させていただいておりまして、はい、はい、主に SNS だったりですとか、はい、まあ、ホームページなど更新をさせていただいております。
あ、なるほど。じゃあ、はい、X とか、
はい、
インスタグラムとか、
ね、
上げてるのは、
はい、
あずやなぎさんの、
はい、
仕業ということですね
そうです、仕業です、
はい、そしてね、もう今も結果を載せたり、ハイライトを載せたり、ゴールシーンを載せたりと、
はい、
まあ、いわゆるちょっと現地でね、どうしても行けなかったとか、ちょっと YouTube で見たいけど、一旦ちょっと Instagram とかそういうのでショート動画見たいぞという方のために、ゴールシーンとか上げてくださってるんですけども、ね、絶好調ですね。
はい、
何がどうしてこんなに
そうですね、以前から、まあ、少しずつも上げてはいたんですけど、やっぱりこの連勝というのが大きいのか、すごく反響が大きくてですね、はい、
はい、
かなり動画の方も、まあ、ちょっとあれですか、バズらせていただいております。
いや、そうですよね、はい、前節もね、同説とかもかなり多かったんじゃないですか。
そうですね、YouTube の方では大変コメントをたくさんいただけるようになりまして、本当に感謝しております。ありがとうございます、
ありがとうございます。でこのまま、まあ、県一部から、ね、一昨年ですか、まあ、降格して、はい、まあ、苦しい、ね、思いをしましたけども、はい、で二部もね、もう負けられない戦いいっぱいをしてしまったら、はい、一部昇格も難しいんじゃないかみたいなっていうところを乗り越えて、最終節劇的なね、勝利を得て順位決定戦まで進み、そしたらまあもろもろの理由で全部昇格しちゃうよってことになって、
はい、
で開幕今4連勝なんですけど、どうですかこの開幕4連勝という結果を受けて、お気持ちの方は。
そうですね、まあ、私も基本的に毎戦試合を見に行って現地で応援させていただいてるんですけど、
はい、
しびれますね。
しびれますよね。結構劇的なゲームが多いですよね、はい、最近ね。
はい、
なんか終了間際とか。
そうですそうです。はい。
やっぱね、これ終了間際にやっぱこう劇的な結果を埋めるっていうのは、まあちょっとね勝ちばっかを言ってたんですけども、やっぱ失点の少なさからやっぱ得られるものですよね。
はい。ゴールの守護神たちが、はい、頑張ってくれているので。
まあこの難敵品川 CC さんをね、はい、破って矢野選手の
あのドライブシュート見ました。
いや見ました見ました。ドライブシュート、まあ、1回にあのこけたんですけど、はい、まあ、すぐ立ち上がってのあの気持ちのこもったシュート、本当気持ちでねじ込んだ感じしましたよね。
本当に執念を感じましたね、はい。あの時はあの、まあ、品川さん もあのスタンドであの応援してらっしゃったんですけど、
すごかったですよね。
スタンド全員が沸いてましたね。
あーなるほど、はい、いやちょっとね、品川 CC さんの方はちょっと沈黙しがちになっちゃいますよ、はい、そうなると、はい、あーってなりますから。
そうですね。
いやただここまで、まあ、勝ち上がってきまして、で次は、5月3日日曜日ですか。
日曜日です。今回はホームとなりまして、はい、6時半キックオフでカモメパークにて東急 S レイエス FC さんと戦います。
うーん、いやーこれが5連勝がかかってますし、はい、まあ今首位はあの神奈川大学さんも今首位なんですよね。
そうですね、神奈川大学さんも連勝中ですよね。
連勝中で、はい、多分得失点差で、エブリスが今2位という、
そうですね、
形になってるんですが、第6節あたりで神奈川大学さんが戦いますもんね、はい、でこれは神奈川大学さん天王さんですね、まさに、
はい、
まあ、ただその前にね一個一個の試合を、
はい、
このレイエスさんの時もしっかり勝ち点をね取って一部昇格に向かっていきたいということなんですが、まあ、こういったねあの候補、まあ、こういった SNS でエブリさんの情報を上げて、いただいているあずやなぎさんなんですけども、そもそもこのエブリさんに関わり始めたきっかけっていうのは何だったんですか。
そうですね、あの総監督の橋本健一さんと、はい、まあ、元々お知り合いというか、まあ、ちょっと飲み友達だったんですけど。
いえそんなことあります。
はい、
はい、じゃあ橋本さんがいろんなところで飲み散らかしてたってことですか。
だったりあのお店を出していたりっていうところもあったので、
お
邪魔させていただいてあの、はい
はい、
仲良くさせていただいていたところ、はい、あのまあ、サッカーの活動されているというふうに伺って、そこからですね、はい、去年の3月ぐらいから、はい、候補として携わらせていただいております。
あ、そうだったんですね、はい、まさか飲み友達からこういうところにたどり着くって、いや飲みニケーションってやっぱバカにならないですね。
そうですね、あのごめんなさい、最初はちょっとあの、まあ、SNS 活動が弱いんじゃないかっていうのでちょっとあの同僚に私が言ってたんですよね、
はい、ちょっと、
はい、
アピールしなさいよと、
はい、
はい、
ということをまあ申し上げておりましたら、ちょっと白羽の矢が当たりというところで、
じゃあそんなこと言うなら、はい、じゃあやってよってなったんですか。
はい、そういうことです。
いやすごいですね、橋本さんにめちゃくちゃそんなキラーパスを出しまくってたらリターン返ってきたんですね。ちゃんと、
はい、
はい、あそうだったんですね。じゃあもともとサッカーは好きであったとか。
そうですね、あの2002年の日韓ワールドカップの時に、まあ、中学生だったんですけど、
はいはい、
あのやはり、まあ、日本で開催されるということもあり、まあ、興味を持って見るようになったというのがきっかけなんですよね。
あ、そうだったんですね、はい、じゃあ一応サッカーはまあそういった学生時代のここから関わりがあって、はい、その後中学ワールドカップの後もサッカーは追ってたんですか。
高校時代は、まあ、サッカー好きが高じてサッカー部の、まあ、マネージャーを3年間やってました。
あ、サッカー部のマネージャー3年間。
はい、
そういうどういう部活だったんですか。いわゆるその強豪校なのか、あそうじゃないのか、中堅なのか。
全然それがもう箸にも棒にもかからないような弱小チームだったんですけど、
はい、
まあ、その、まあ、チームもやっぱりあの少数制でやっていたので、
はい、
あのまあ、選手とマネージャーもちろん距離が近くって、あの、まあ、楽しく毎日部活動しながら、はい
はいはい、
遠征に行ったり、 はい、真夏暑い中のボトルを持って走ったりとかしてましたね。
すごい、いやごめんなさい、本当に僕もまあずっとサッカー部であって、やっぱマネージャーさんとかね、やっぱいたんですよ、
はい、
でもちろんリスペクトを持ってるんですけど、リスペクト以上によ くやれるなってのがあったんですよ
なんでしょうね。
で なんでですか。でも言っちゃったらね、まあまあ、もう番組 AD みたいな感じというか、うん、まあ、言い方あれかもしれないですけど、ね、雑用に近いというか。
そうですね、雑用です基本、はい、
ですよね、
はい、
なんか自分がもっとねこういうのやりたいとか他にあったと思うんですけど、そっちの方に何かやっぱ楽しさとか何か充足感みたいなの得てたって感じですか。
なんでしょうね、あのファンよりも近い場所で見られる、一緒に戦ってるっていう気持ちがやっぱり原動力ですかね。
本当ですか、
はい、
あそうだったんですね、うん、いやそういう風なマネージャーさんもうちにはね確かにいたんですけど、はい、まあ、うちそのやっぱマン息子だったんです、僕日大三島だったんで、うんうんうんうん、で部員とかも150人120人ぐらいいて、
すごい、
マネージャーもなんかマックスいるとなんか8人7人ぐらいいたんですよ。
多いな
、はい、でもなんかあのイケメンと付き合ってやめてきました
あるあるですね、はい、
やっぱあるあるですかこれ。
あるあるです、はい
いやでなんかあれなんか減ったなみたいな、
はい、気づいたら何人か減ってますよね
何人か減ってって最終的に本当あのアゼヤイナギさんみたいなサッカー好きのちゃんとなんかあの戦う人だけが残ってくっていうまあそれはそれで良かったんですけど、でもそういう風な感じで戦ってたわけですね。
そうですね、まあ、やっぱりこうより近く感じられるっていうのがあの一番こうなんでしょうね、あの戦っている、まあ、闘志だったり姿だったりっていうところを見られるのってやっぱりファンではできないことでもあったりすると思うんですよね。
あそうですよね、しかもそのやっぱファンでもあるんですけど近いところで戦ってるからこそのその SNS の視点だったりとか、はい、もっとああした方がいいこうした方がいいっていうのがよりやっぱ見えてくるんじゃないですか。
そうですね、あのやっぱりファンだからこそこういうところ見たいとか、
はい、
こういう部分ちょっとこうフォーカス当ててほしいみたいなところとかあると思うんですよね、
はい、
例えば本当にあの画像に映らないようなフェアプレーをしているところだったりですとか、
うん、
あのかま、あの必ずこう誰かに挨拶をちゃんと欠かさない 場所だった、
は
い、当たり前のことなんですけど、やっぱりいいですよね、そういう、
いや、はい、あそっか、そういう部分も見られるわけですよね、はい、そしたらそういったところもねちょっとフォーカスというか取り上げてみたりとかね、
はい、
やっぱしてみたいですよね。いややはりじゃあ畦柳さんはそういったまあチーム、まあスタッフ、そういうファンとかいろんなところを見てると思うんですけども、やっぱね代表の桜井さんいらっしゃるじゃないですか。
はい、
なんかまあまだ桜井さんがいないんでちょっと今のうちに言ってほしいんですけど、はい、なんか桜井さんもうちょっとこうした方がいいとかあったらもういないうちに言ってもらった方がいいと思うんですけど
桜井さんはですね、はい、言葉悪いんですけどすごいサッカーバカなので、
はい、ああそうなんですか、はい、
熱いですよ、はいはい、桜井さんも、はい、
でサッカーバカだからこそこうした方がいいがちょっと欲しいですね
そうですね、レス早くしてほしいですね
レス早くしてほしい、それはめちゃくちゃ業務に関わる大事なことですね、は
い、早い時すごい早いんですけど、たまに、
はいはいはい、
たまにあれ行方不明かなっていう時があるので
ああそうなんですか。あもう全然ね、もう桜井さん本当、まあ、今桜井さん遅れてるので、まあ、あの出てくるときは遅れましたって言って多分出てくると思うので、
はい、
またあの穴水さんともやっぱコミュニケーションを取ったりとかってあるんですか。
そうですね、あの試合に来ていただいているときに少しお話しさせていただいたりっていう感じですね、はい
はい、穴水さんはなんか本当にいろんなところに営業に、
そうですよね、
顔広いですもんね、
はい、
いろんな仕事を、
私が働いているあの西尾建設さんで、はいはい、今穴水さんの幼なじみの方が一緒に働いておりまして、はい、本当にいろんなところでお名前を聞くなと、はい、思っております。
あそうなんですね、はい、瀬谷柳さん、
はい、
西尾建設さんだったんですね。
はい、2月から働かせていただいております。
2月から、
はい、今年の2月からです。
あつい最近なんですね、
はい、そうなんです、はい、
じゃあやっぱ皆さん結構二足のわらじでね、やっぱ社会人リーグこうやっぱ盛り立てて、エブリさん盛り立ててってやってるんですね。
そうですね、あのスタッフも選手と同じく、あの昼間は普通に働いて、
はい
はい、サッカーをしてという形で働いております。
うわー、これ、まあ、ちょっと早いかもしれないんですけど、関東リーグとかまたなってきたらちょっと忙しくなるんですか？その遠征とかも増えるでしょうし。
そうですね、今はやっぱり神奈川県内でまだ住んでいるんですけど、関東リーグになるとまああちこち行くんですよね、きっと。
いや、そうです、関東ってあれですよね、あの群馬、栃木、茨城、千葉、東京、神奈川、
埼玉、あと山梨、
あと埼玉か
も入るんですかね。
あ、山梨も入るんですね、はい、あ、はい、じゃあ山梨行ったり反対側、そう茨城行ったりとかも全然あるっていう。
あり得ると思います。どうしましょうか。バス必要ですね。
バス必要ですよ、これ誰が取るん。バス運転できる人いるんですか、ね、
免許取りますか。
免許取るしかないです。運転手として行くか、はい、わあ、これはなかなか大変ですね、そうなってくると。
はい、ただ、ね、楽しみではありますね。
いや、楽しみですよ。で、関東リーグも上がっていき、そうなってくると、いや、なんか本当フロントサイドのあれですね、多分チームの構築 もうまた大事になってきますね。
そうですね、あの、まあ、SNS 担当っていうのも多分1人だけではなく2人3人と、はい、はい、あのしっかりあのファンの方からのご意見を拾えるようにだったり、うん、あのまあ、他のチームさんとの交流だったりっていうのは深めていったりっていうのも必要になってくると思うので、
はい
はい、炎上だけはしないように。
あ、そうです、炎上だけはしないようにと、はい、炎上しそうになった時 あのカバーリングがめっちゃ大事になってきますね、はい、今足りない部門とかってあったりするんですか。
足りない部門、そうですね、でもあの、まあ、広報活動としてはあの私のサポートしていただける人いたらすごい嬉しいなとは思うんですが、
あ、はいはいはい
はい、でもそうですね、あの今はでもコーチだったりトレーナーだったりっていうのもあの来てくださっているので、チームとしては、うん、はい、あのうまく回っているのかなと思います。
あ、そうなんですね、まあ、確かにね、ちょっと、まあ、予算の問題とかね、
はい、
そういうのもいろいろあっていい感じにやらなきゃいけないですもんね。ちなみにあのアゼヤネキさんはエブリサの中で、なんかマンオブザマッチじゃないですけど、いや今回この選手良かったなとかありますか、各節において。まあ、今思い出せるところでもいいですけど。
いや、各節もあのみんなすごいんですけど、
はい、まあ、みんなすごいですよね、
はい、みんなす
ごいんですけど、それももちろんす
ごいです、はい、あの私背番号2番の伊藤達弘選手。
あ、はい、
はい、見てますか、あれ。
いや、見てます。
空中戦の強さと体の強さ、はい、あれすごいですよね。
あれすごいです、これ、はい、あの僕もあのずっと言ってます。あ、もともとディフェンダー出身なんで、
はい、
やっぱそこの辺やっぱ見たりしますけど、うん、やっぱあそこをね、あの跳ね返してマイボールにできたりとか、うん、相手に好きにさせないってやっぱリズム作ってますよね。
そうですね、もう何でしょう、絶対来るからかかってこいみたいな感じがね、もう感じるので、はい、かっこいいなと、
全然、はい、弱気じゃないというか、ね、はい、俺に任せろぐらいの感じがなので、うん、でもそんなに上背はないんですよね。
そうですね、そこまで高身長という感じでもなく、あの、はい、まあ、がっしりした体をしてるってわけでもないんですけど、でも柔らかさがいいんですかね。
ポジショニング、柔らかさ、はい、判断のスピード、予測がすごいいい感じになってるんでしょうかね、はい、いやだからこそこの無失点がね、
はい、
やっぱ出てるってところですもんね、
はい、あのやっぱりキャプテンで今年加入してくださっているあの内田博樹選手の強さも光ってますね、
はい、あ、確かに、
はい、
いや内田さんのやっぱキャプテンシーやっぱ目立ちますか、現場にいても。
はい目立ちます。
あ、試合前とかの声かけとかってそういうところ見てたりとかもするんですか、そのやっぱりアップの時とか。
あ、アップの時はどちらかというと、あの小口選手も、はい、あの今年コーチとしても入ってくれているので。
あ、そうなんです
か、はい、声かけ上手ですよね。
へー、 あ、そうなんだ。やっぱそういった、まあ、ベテランの人、うん、ベテラン選手がチームをまとめてるというか、うん、なかなかね、キャプテンシー発揮してとかちょっとゲームを締めるみたいなプレイヤーちょっと欲しかったですから、うんうんうんうん、外から見てても、いや、ここいい補強でしたね。
はい、やっぱり選手たちいい意味ですごい個性的なので、選手たちやっぱりこうまとめられるっていうのはすごいことだなと思ってます。
いや、本当にそうですね。いや、今後もね、こういった選手、またね、新しい、メンバーもね、この、まあ、桜井さんからも常に聞いてるんですけど、急遽参加することもあったりというところになってくるんですけども、やっぱそういうなんか連絡とか、その選手からなんかちょっと相談があるんですけどとかって、一回あぜ柳さんの方に行くんですか、やっぱ DM チェックしてたりとか。
ああ、そう、あの新加入選手だったりっていう、
新加入選手とかだったり
ですね。そうですね、私がまず、まあ、一報を DM とかでいただいたりして、はい、ちょっと詳プロフィールなど詳しく聞かせていただいて、そこから、まあ、練習参加につないで、
はいはいはい、いや本当にエブリサの窓口といいますか、最初に関わるのがあぜ柳さんって感じなんですね。
そうかもしれないです、言われてみたら。そうですね、
はい、いや、そうですよ、だからチームの顔ですよね、言ったら、
はい、裏の顔でいいですか。
いや、裏の顔だとなんかちょっと嫌なワードになっちゃう。裏の顔だと。じゃあ、まあ今後もね、まあ阿瀬柳さんの、まあ、サポート役がね入ってくれればいいなーってのがありつつも、まあサポート役が欲しいってなった時にはやはりね、スポンサーの今応援してくれてる皆さんがどれだけやっぱ今のエブリさんに満足いただけるかっていうのも大事になってきますね。
はい、この強く戦う姿勢をお見せして、はい、応援する力にまた変えていただけたらなと思っております。
あのユニフォームとかって売ってるんでしたっけ。
ユニフォームはですね、販売する予定です。しかも今年後ろに名前が入っているので。
入ってますよね、はいはい、
好きな名前番号で販売できるようにただいま準備中でございます。
あ、そうだったんです。だからなんか、はい、なんかそう見に行った時とかにやっぱスタンドとか紫色を買ったらいいなとか
ですよね。
やっぱ
この間紫色、開幕戦の時にですね、紫色のものを身につけてお越しくださいっていうふうにお話しさせていただいたんですけど、
は
い、思ったより紫のものってないんですよね、身の回り。
ないですね。紫のものマジで今、はい、ないっす。
そうですよね。なのでちょっと応援グッズみたいなものも制作できたらなと思っております。
いや、そうですね。だって今おそらく聞いてる皆さんが紫色って聞いた瞬間に思いついたら多分ほとんどの人がブドウとかだと思うんですよ。ブドウ持っていくわけにやっぱいかないんで。
そうです
ね、いや紫むずいと思いながら、
はい、
いや、だから僕この前あれなんですよ、一応住んでる場所が相模原なんで、
はい、
この前 SC 相模原と、うん、湘南ベルマーレの、
はい、
まあJ2J3 の100年構想リーグの大会が、うん、祇園スタジアムの方であったんですよね、はい、その時にはやっぱまあこれ予算の問題もあるんですけど、まあ、レプリカじゃないですけどちょっと応援 T シャツ、応援ユニフォーム的なやつをもうみんなに配って、
いいですね、
もう全部スタジアム深緑みたいな。で、僕びっくりしました、ね、
はい、
チケット売り切れてました。
すごい。
と思って、いや自由席がなかなかちょっと座れる場所がその子供とかいたんですけど、
うんうんうんうん、
わ席ないねって言って、じゃあちょっと席変更してもらおうか、自由席じゃなくてその指定席の方にって言って、そのチケットの担当のところに行ったら、あ、ごめんなさい、もうチケット全部売れてしまっててって言われて、マジでっていう。
すごい熱量。
熱量すごいなと思って。でやっぱね、 J2 のまあ格上の湘南ベルマーレさんとやるんでね、
うんう
ん
うんうん、
やっぱ気合入ってたと思うんですけども、やっぱそういった形でなんか見に来た人たちがこう着れるものとかがあったりするとい
いですよね。
応援に力も入るのかなって思ったりしますね、
はい、
さあ、そういうことでね、ま、誰かが入ってきましたよ。なん入ってきました。これ
残り
あと5分ぐらいですけど、あ、代表の桜井さんお疲れ様です。
お疲れ様です。なんかちょっとディスられてんの聞いたんですけど。
全然
気のせいですか。
全然気のせいです。
あ、そうですか、よかった。
はい、全然 まあシンプルにディスじゃなくて、はい、要望です。
あ、要望、はい、連絡がね、
連絡です、ね、早くしてくれっていうのを要望です、は
いはい、よろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いしますということで、はい、じゃあ、 あの桜井さんね、はい、あのまあちょっと喜びをねもうこの一瞬で爆発させてほしいんですけど、4連勝です。
いや、できすぎ、できすぎです、できすぎです、
で
き、怖い、ちょっと怖いです。
もうずっと怖い怖いって言ってますけど、はい、まあちょっともうなんかいけるだろう感ありますよね。
そうですね、もう今週日曜試合なんで、まあ、ここ勝ったら目標の開幕5連勝 で
開幕5連勝、
ね、1周挟んでまた試合なんですけど、1回オフに入るんで、はい、はい、もう一息ってとこです。
もう一息ですね、連勝街道無失点、
はい、
やっぱこれやっぱ連勝も絶対これ無失点がでかいっす、
ね、いやでかいっすね、
本当に
でかいっす。
だって無失点って言ってたら、ね、今回の矢野選手みたいな後半最後 あのチャンスをものにすることができるんで、はい、うんうん、あれすごかったですし、ごめんなさい本当に別にこれはあの、いや僕矢野選手あれなんか誰かに当たられたとかじゃないですもんね。
当たられた、
ボール取りに
行った時、ボール取り行って、あ、そうボール取り行って、
はい、す
ぐ起き上がってでしたね、
はい、相手にタックルして、
はい、
転んだんですけどすぐ立ち上がって、
すぐですよね、はい、僕あのその試合の前の前週に ACLE のアルアハリと町田ゼルビア見てたんですよ、はいはいはい、あの主審がですね、まあ、一貫性はあったんですけど本当にファール取らないんですよ、はい、でやっぱなんか倒れてめちゃめちゃファールされててアピールするけど笛吹いてくれなかったんですよ、うんうん、でそれがもう一貫して分かってたから、もう転げないで戦ってほしいってずっと思ってたんですよ、うんうん、そしたら矢野選手がやってくれてた、それやっぱ笛鳴るまでやらんといかんっていうのを、
そうですね、
矢野選手がめっちゃなんか教えてくれてて、僕だからいやセルビアの人見てほしかったなと思って、矢野選手のプレー、
いやあれなかなか見れないです。なんか
いや
僕今のショート動画作ってるんですけど、
へ、
あのこうなんかグティとかなんかこう、はい、こう有名な選手の場面に例えてたりするんですけど、
ええ、
なんか探してもなくて、
いや、はい、みんなだったらやっぱり両手広げて多いとか、
う
ん、
そうですね、
ファールでしょうみたいなのがあったりするんですか、はい、もらいに行くみたいな形ですよね。
そうですね、まあやっぱ、ええ、メッシとかなんかぶつかってもなんかあんまこう転ばずこう持ってくみたいなシーンはあるんですけど、
う
ん、
メッシ結構そうですね、
そうですね、ただ転んでなんかドリブルにそのまま行くみたいななかなか見ないかな。
いや、なんかそうですよね。もうなんか、はい、シュート打つつもりであのもう普通に倒れて普通に立ち上がってというか、あのなんか前転みたいな感じで。
そうですね。なんか一連の動きに
一連の動き、
はい。あのモーション周りの空気結構止まってましたよね。
いや、はい、あれ、うん、しかもなんかシュート打つ感ありましたもんね。なんか
あの、
転んでからなんかこう、あ、もう来るなみたいな。
はいはい、俺が決めるんだ感があってて、キーパーも来るって思って構えたんですけど、はい、手前でめっちゃグンって落ちたから、
そうっすね、
あれってなってい
やあれキーパー悔しいと思いますけどね、
あ、ごめんなさい桜井さん、しゃべりすぎちゃった、ああ、ごめんなさい、あ、はい、あのレイエ戦の告知を15秒ぐらいでお願いします。
はい、日曜日、カモメパークで6時半からあの東急 S レイエさんと戦いますので、はいはい、すごい若くて力あるチームなんで、はい、勢いに負けがないように頑張っていきたいと思います。
で見られない方、アズヤネギさんがね SNS 更新してくるんで、そちらでぜひね、はい、あの SNS エブリサーフォローチェックよろしくお願いします。改めてアズヤネギさん、桜井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
5連勝に向けて応援しましょう。それでは皆さん、さようなら。